お疲れ様です。この番組はですね、エンジニアが普段何を考え、どんなことにワクワクしているのかを、非エンジニア視点で、私がこうナレーションして、紐解いていくラジオです。リスナーの皆さんがエンジニアたちの雑談を聞いているような、そんな感覚を目指しています。パーソナリティの、私、工藤は、少しエンジニア経験がありますが、現在は経営のマネジメントをしています。ですので、非エンジニアの観点から、それってどういうこと、何が面白いのっていう部分を分かりやすくお話しして、皆さんと共に学んでいければと思っております。今日の対談者は、噛んでるね。今日の 対談者は、エンジニアの田中さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。田中です。
おい、もう、ごめんね。もう、普通に、ズーム飲みしてる。ちょっと撮らせてくださいみたいな、なんかちょっと不思議ですよね。
はい、ねえ、
ねえ、そんな中で、
ね、はい、
ね、
話せるか、
まあ、はい、話せるかちょっとやってみますか。まあさっきもちょっと話をしていってた、まあ、雑談の中でも何を話をしてたかっていうと、まあエンジニアの仕事ってやっぱり最近こうAI の流れの中でちょっと、まあ、変わってきてるよねみたいな、まあ、世の中に聞くような話を、まあ、エンジニア自身も結構いろいろ話をしているっていうところがあるので、まあ、なんかそういうエンジニアの仕事がどう変わっていくかっていうところの話もそうだし、まあ、非エンジニア視点慣れてない方のところで言うと、なんかそこで働く人たちっていろんな役割を持った人たちがいるんですよね。なんかそのあたりもちょっと一つの学びになるんじゃないのかなと思っています。どうなりますかね。例えばプロダクトオーナーとかプロジェクトマネージャーとか、まあエンジニアとか、なんかこのあたりの概念って聞き慣れない人からはわからないと思うんですけど、
うんうんうん、
田中さん、このあたり説明できますか。
すごい振りが。
すごいすごいすごい直球すぎる。まあプロダクト。
そうですね。
俺でも。プロダクトオーナーも、プロダクトマネージャーも、なんか、略すとなんかちょっと PM?、まあ、PDM って言ったりするし、ちょっとなんか、最初聞いた時にちょっとごちゃごちゃしたりするんですけど、初めて聞いた時になんかこれってごちゃありませんでした ?PM、PDM、どっちがどっち、何が何、ま
あ、そうですね、なんか、役割としては結構重なるところがある。と思っていて、うん、まあなんか字面は近いですからね、うん、めっちゃ被りますよねっていうのは。
しかもなんだっけ、はい、PDM の時は P が大文字で D が小文字で M が大文字で表記するイメージ、はいはい、合ってます？ちょっと戻ってみようか。
合ってるのかな。なんかプロジェクトマネジメントとなんか区別するために PDM って書くことは多いですよね。
うん、あ、なるほど。プロダクト、そもそもちょっとさっき入ってた、その、プロダクトオーナーって何ですかね、はい
はい、
うん。
いや、プロダクトオーナー、まあ、その、何ですかね、プロダクトオーナーっていうのは、一言で言うと、スクラム、うん、あれですね、うん、開発プロセスのスクラムのプロダクトオーナーだっていうふうに自分は認識してるんですけど。うん、
まあ、また今度、スクラムの説明しないといけない、ね。
そうそうそう。まあ、プロジェクトは、なんか、PDM はプロダクトマネジメント、まあ、プロダクトマネージャーでの略で、
うんうん
うん、PO は、まあ、プロダクトオーナーの略だと思います。で、プロダクトオーナーはスクラムの役割で、プロダクトマネージャーはスクラムの中に、なんだろうな、こう明示的に登場はしないけど、やることとしては、役割としてはあるよね、みたいなのがプロダクトマネージャーなのかなと思ってますね。
うん、でもなんかこう、肩書きで見るとなんかこう、プロダクトオーナーとか、プロジェクトマネージャーって普通に名刺に書いてるからなんか並列なんかみたいなもんには思うけど、出てくるところの概念の出どころは違ってるっていうことなんです
ね。なんかそんな印象ありますね。なんか名刺、なんか僕名刺で見たことないんですけど。
あ、本当？
名刺に出てきたこと
あ、プロダクトプロダクトマネージャーは出てきますよね。
あ、そうかもしれないですね。プロダクトオーナーはあんまり。
ごめん。嘘ついた。プロダクトオーナーで。いや、俺プロダクトオーナーですよ。名刺に嘘ついましたね。そうだね。プロダクトオーナーって、どんな名刺なんだろうね。
あんまり。まあ、その、そうですね。うん、まあ、まあ、プロダクトマネージャーの方が確かに多いかもしれないですね。うん、名刺とかに書いてある、うん。
そうね。
なるほどね、なんですかね、なんかエンジニアっていう、うん、エンジニアの役割ではないんで、プロダクトマネージャーとかプロダクトオーナーは、
うん
まあ、そもそもエンジニアじゃないじゃんって話で終わっちゃうんですけど、その、うんうんうん、なんでこういう話をしてるかっていうと、
うん
まあ、このあれですよね、なんか AI を使って、
うん
まあ、クロードコードだったりとかそういう AI 関連のツールを使ってエンジニアが開発はまあ早くできるようになりましたと、
はいはいはい、うん、
ただなんかそれを使ってじゃあ開発以外のところにもうまあ染み出しをしていかないと、
うん、
なんかこう仕事ってどんどんなくなっていくんじゃないかなみたいな話があって、そのプロダクトマネージャーとか、うんまあ、プロダクトオーナーみたいな仕事も、うんまあ、少しずつエンジニアのまあ領分として広がっていってるんじゃないかなみたいな話をまあしてたので、この話をしているっていうことですかね。
なるほど、そうかそうか、今までエンジニアの仕事っていうのは、まあ、コードを書いていたというところがある、そこからコード書く部分っていうのは AI がしてくれるようになったので、責務がちょっとずつこうスライドしていくっていう、そういう話で合ってますかね。
そうですね、なんかもともとそのエンジニアって言ってもなんか一口に言っても、
うん
まあ、iOS アプリを書く iOS エンジニアだったたりとか、うん、まあ Android アプリを書く Android エンジニアだったり、
うん、
あとはそのサーバーサイド、そのなんだろう、アプリとかからサーバーに通信をして、サーバーのロジックとかデータベースに保存したりみたいなことをやるサーバーサイドエンジニアと、うんまあ、いろんな職域が分かれてたんですけど、
うんうん、
まあでもエンジニアのやることは昔というか、まあ、これまでは結構その決まっ、うん、要件がまあ決まって、そこからその詳細設計をして、
うん
まあ、決まった仕様をコードに書き下すところというか、
うんうん、やってましたね、まあ、
再利用、そうですね、
うん、
まあなんか、
うん、
いい感じに再利用性の高い設計をして、うんまあ、実装するっていうところはエンジニアの仕事だったかなと思うんですけどね、
うんうん、そうですよね、
うんうん、
いやーなんか自分、まあ私もね、田中さんも元の出会いは iOS エンジニアっていうところで、まあ自分も10年前ぐらい、ちょっと私はすごいエンジニア、すぐではないか、まあエンジニアちょっと卒業して今なってるけど、まああの頃はコード書いてましたけど、今とかね、まあ iOS エンジニアとか、ゼロからこうコードをガリガリ書くのではなくて、それこそその Figma っていう、あれ何ツールって言うんですか、デザインツールって言うんですか、なんか
デザインツールでいいんじゃないですか。
デザインツール、まあデザイナーが使うそのツールで、まあフィグマデザイン、昔とかだとそれを見てなんか、あここは何ピクセルだとかって言って、こうなんかこう配置をこうなんかなんですかね、ストーリーボードでこうペタッと貼り付けて、ここの配置はどうだみたいな、こう割と職人芸のように作ってたけど、今なんでしたっけ、デビン使ってフィグマのデータをインポートして、それをもうこのフィグマデザインをそのままコードで書いてって言ったら書いてくれるようになってたんでしたっけ、
うん、そうですね、なんか昔はそう、なんか工藤さんが言ってくれた通り、
うん、
なんかフィグマで、
うん、
なんだろうな、フィグマのそのマージンとかパリングとかを見て、
うんうんうん、
それをそれ通りにこう、iOS だったら X コードだし、Android だったら Android スタジオでなんかこう数字を変えたりして、ちょっとビルドして実行して、なんかずれてるぞみたいなことを確認して、
うん、だいたい後で絶対なんか怒られるんですよ、ここ 1ポイントずれてますとか、なんか怒られるんですよね、はい、後でね、うん、ずれてましたね、
オートレイアウトとかで、なんか
やってましたね、
今だと Swift UI ですかね、
うんうん、
なんかで、まあ、合わせてたんですけど、
うん、
まあ、最近だとそうですね、あの Figma も MCP を提供してたりするので、
うんうん、
まあ、クロードコードとかで、まあ、MCP、Figma MCP と接続して、
うん、
Figma のデザインの値をそのまま、なんだろう、解釈して、直接コードを書き始めるみたいなことができるんで、
うんうん、
まあ、1回 AI にお願いしたら、なんか、大体 95% ぐらい、なんか、デザインとマッチした実装が返ってくるみたいな感じになってるんで。
うん、
もうすごい便利になりましたよねっていう。
便利ね。最初衝撃でしたよね。私もなんかその、
そうですね、うん、
画面、その Figma を読み込んで自動的に作ってる、あれを見たときに、なんかこう、仕事の質そのものがもう本当に変わったんだなっていうのは、めちゃめちゃ印象的だったんですけど、
うん、
そうですよね。
まあそうですね。
まあそ、うん。まあ今の話のところから、じゃあ実際エンジニアもする仕事っていうのは、まあそこで自動化されるんであれば、そのエンジニアもその周辺領域のところまでちょっとはみ出てきたので、まあ田中さんもちょっとやれることを増やすというか、まあ関心事が増えてきた感じですかね。なんか自然に。
まあそうですね。
うん。
なんかもともとエンジニアなんか何年かやってると、他の領域にも手を広げていく人が多いかなと思うんですよね。
うん。うん
なんか iOS だったら Android やり始めたりとか、バックエンドやり始めたり、バックエンドだったらフロントエンドやり始めたりっていう人はいると思うんですけど、なんかそういうなんかエンジニアの中でのなんか職域の広がりだけじゃなくて、まあ AI が出たことによって、なんかさら、本当に職能をなんか大きく変えるというか、それこそまあデザイナーとか、プロダクトオーナーとか、なんか自分、たちの地続きではあるんだけども、ちょっと今までは手が出なかったなみたいなところまで、なんか関心が広がってる感じはありますよね。う
ん、タルコさんはどこに広がった感じですか？デザイン領域に広がったりとかしたイメージ？
なんかそこも、まあ、結構人によるんですけど、うん、僕の場合はその、うん、今そのそうですね、そのまあ、環境とかにもあると思うんですけど、うちのまあ会社とかだと結構プロトタイピングツールとかを会社が提供してくれてたりもしていて、デビンに、あの AI のエージェントのデビンですね。
はい、はい、はい。
デビンにお願いすると、なんかいい感じにもう、フィグ、なんだろうな、ブラウザで動くプロトタイプ作ってくれる機能とか。
そうなんですか。
そういうのを使って、なんか、アイディアをもう3パターン作ってくださいみたいにお願いして、デザインを作りながら、なんか裏でこう、前回リリースした機能の、効果をちょっと速報値で知りたいんだけど分析回してくれるみたいな感じで分析をお願いしてで次にやりたいことその次のスプリント、うん、次の1週間でやりたいことってこういうことがあるんだけどなんか、うん、なんだろうな具体的にはその機能の、まあ、モデリングっていうんですかね設計をちょっと裏で黒どこで走らせてみたりとか、うんうんうん、なんかいろんなことを並列でやることが増えたなっていう感じですかね。だからデザイン領域だったり分析アナリストの、うんまあ、ちょっと片足突っ込んでみたりみたいなことも多分してますし、うんまあ、プロダクトオーナーに近いこともまあなんか少しずつ仕事にはなってきてるんじゃないかなっていう感覚がありますかね。
今それ聞いてて思ったんだけどその今の、ね、AI のオーケストレーションっていう言葉ありましたっけ。オーケストレーション、
あ、はいはい、
それまさに実践してるんじゃないですか。なんか AI 自体の理想的なエンジニアを田中さん知るじゃないですか。それは
そうですね。いや、うん、オーケストレーションとまではちょっと言えるかわからないですね、うん、なんか、
うん、
並列で複数立ててる AI にちょっとなんかせっつかれてる感じではあるのでなんかもうちょっとうまく使ってる人はいそうですけど、
経営者になった感覚って出ます。なんかほらよくその AI 開発をしていくとそのエンジニね何だったっけね、なんかで読んだんですよね。そのエンジニアが AI 出てきたことによってそのマネージメント領域にこう変わってきたみたいな、まあ、そういう話ってあると思う。要は AI のその監視をする側に、まずレビューをしたりする側に立ったみたいな話があると思う、あったと僕は思ってるんですけど、なんかそっから進んでなんだっけ、ちょっと酔っ払ってるから言葉出てこないんだけど、あのクロードコードでサブエージェントではなくサブエージェントじゃなくてサブじゃないマルチエージェントみたいなの出てきたの、あれなんて言うんでしたっけ、
エージェントチームみたいな、
あ、そうそう、エージェントチームだ、そう、エージェントチームっていうのが出てきたときに、なんかそことエンジニアの立ち位置っていうのが、今までエンジニアはそのマネージメントとかこうビズデブとかもうちょっとそっち領域の仕事しないといけないみたいなところにシフトしてきたぞみたいな話ってありましたよね。え、なかった？あったよね。あったところ思ってね。
まあそうですね。なんか、
え、そう、う
ん、まあなんかあった気もします。ただエージェントチームがなんかそれかどうかっていうとちょっと自分の解釈としてはちょっと違うかもしれ
ない。違う、今言いたかった、エージェントチームになったことによって今までエンジニアがエンジニアリングだけじゃなくてビズデブとかあの PM 的な動きをするように求められてますよみたいな話になってたと思ってるんだけど、そのエージェントチームが出てからは エンジニアが経営者になって、経営者レベルが、ね、上がった感じがするんですよね。要は自律的に動く AI を複数こう同時にバーッと見ながら指示しながらこうジャッジをして動くっていうのは、なんか今までのそのやつ人、うん、よりもう1ランク上がった感がするんですよね、うん、っていう記事を、ニュースピックスかなんか見てる気がする。それを俺はそのまま受け売りで言ってるようなところだと思うんだけど、
なんかそうですね、
うん、なんかそういう意味で難易度が上がったっていうわけじゃないんだけど、複雑性がまた上がったんじゃないのかなっていう気はしたりはしてるんですけどね。なんか今までって割とそのクロードコードとか使って、まあたくさんサブエージェントを立ち上げて、まあテストしますとか、なんかこう機能開発しますとか、なんか同時並行にたくさん回してるイメージがあったんですけど、でもあくまで親っていうのは自分が人ってあって、でそれでサブエージェントなのサブでこうやってたのが、なんかエージェントがもうたくさん立ち上がって、もうそれぞれいろんなことをたくさんしていて、それをなんか自分がマネージメントするような時代になってきたんじゃないのかなと思っていて、まあ、田中さんが今そのマルチエージェントを使ったっていう話とかではないとは思うんだけど、割とそういう動きをされてるのかなって思ってたり、だからもう田中さん知らない間に経営者になった、なっちゃったんじゃないのかな、みたいな、そういう思いだったりとかして。
まあでもエージェントチームってなんかリーダーを一人決めて、
うん。
なんか他のエージェントも動く、サブエージェントじゃなくて、なんか自律的なエージェントが複数立ち上がる仕組みだと思っていて、
うん、
でなんかそのサブエージェントとの違いがなんかあったような記憶があるんですけど、ちゃんと覚えてないんですけど、そうコンテキストウィンドウがそれぞれ独立してるんですよね、確か。
そうだから結局自分の本で読んだ知識をそのまま言ってるだけではあるんだけど、そのサブエージェントがなぜあるかって言ったら、そのコンテキスト、メインのコンテキストをよこさないために、インプットとアウトプットをサブエージェントに伝えて、それをもう別のところでやってもらうためにサブエージェントっていう概念があるんですよね、
うんうんうん、
つまりそのメインのコンテキストの消費を少なくして、こう変なこと言われないようにするために できてるっていうのが、私の理解してるサブエージェントっていう概念なんですね。
そうですね、あ、もう本当自分も自分の理解であれなんですけど、う
ん、いいんですよ、これは共用チャンネルじゃないから、間違ったことばっかりちょっと言ってしまってもしゃあない、うん、いや、ただでも生リアルにこうちゃんと自分たちはこう理解してるっていうふうなことは、
そうですね、
うんうん、
まあ、普通にクロードコード使っ、まあ何でもいいんですけど、使ってエージェント立ち上げると、
うん、
コンテキストウィンドウがそこに割り当てられると思います、
うんうん、
で何だろう、プランモードとか、まあ、いろいろあるんですが、プランモードとか今使うとサブエージェントが立ち上がって、
うん、
そっちでいろいろ考えてくれてるから、うん、そのプランを使って実際にその計画を実行する側のエージェントにのコンテキストウィンドウは消費しないよね、みたいな話が、はい、今の話なのかなと思ってますかね。うんうん、で、うん、かエージェントチームっていうのがちょっと違くて。
いや、それぞれでいいコンテキストをちゃんと持ってるからってことですよね。
そうなんですよ、
うん、
なんかその辺がなんか違いそうではあるなと思っていて、
うん、
なんかあんま使いどこが微妙に分かってないですね。なんかそのまだベータ版というか、
うん、
クロードコードもなんかまだベータ版として出してるんで、
うんうん、
ちょっと使ってみたもののなんかうまく使いこなせないなって感じではありますかね。
それはまだ経営者に慣れてないんじゃないですか。
慣れてないんだと思います。
うん、
なんかユースケースを見た感じだと、その、うん、本当にバックエンドとフロントエンドとモバイルを全部同時に作りますみたいな時は結構有効です。なんかそのコードのコンフリクトとかも起きないし、作業のぶつかりが起きないようなところです。本当にチームですよね、だから、
うんうんうん、
一つのそのいわゆるそのスクラムとかでのチーム、
うんうんうん、
バックエンドがいてフロントエンドがいて
、うん、
みたいなものを再現したいときはいいんじゃないですかね。だから小さいスタートアップの社長みたいな意味で言ったら、経営者なのかもしれないなと思いましたね、
うん、ちょっとそこ面白いテーマですね。まあ、まだね、エンジニアで意識高い人って言ったらあれですけど、なんかこう 言葉としてはしてるけど、実際どういうふうにみんな使ってるんだっていうのは、まだ自分はあんまり実務レベルでも聞いたことはないかな。自分の観測範囲では。触ってみたっていう人は聞くけど、どのぐらい効果があるからこういう時に使えみたいなのは、自分まだ知らないですけどね。
まあなんかでもそれも、なんていうんですかね、その、やっぱ大冗談のなぜこの機能を作るのか、何のためにやるのかっていうコンテキストが、明確なものが与えられないと、そのエージェントチームもうまく機能しないかなって思ってて。
お、
だ結局それがプロダクトオーナーみたいな話になる気がする。
お、だからちょっと話戻ってきた。
いや、プロダクトオーナーって、その、スクラムにおけるプロダクトオーナーのなんか責任は、まあ、これも自分の理解ではあれなんですけど、プロダクトバックログの優先順位に責任を持つ人。と思うんですよ。その、事業、その事業に対して、成果に責任を持つ人っていうところだと思うんですけど、でもそのプロダクトオーナーであればなんか10個機能が、まあバックログが詰まっていて、もう優先順位上から3つはこれとこれとこれです、なぜならば、市場においてこれがなんか最も優先度が高く求められているからだみたいな根拠があるわけですよね。
はいはいはいはい。
で、その根拠とその現状のその事業の状況とかをコンテキストとしてうまく持たせることができればエージェントチームはうまくいくはずなんですよ。でプロダクトオーナーの仕事はそのビジョンをまあ描いて、ゴールに対してチームを向かわせることではあるので、プロダクトオーナーの仕事がちゃんとできればきっとエージェントチームはちゃんと動くんじゃないかなと思ってるっていう感じですかね。
なるほど。なんか、自分も、まあ、多分近い話をすると思うんですけど、実際、まあ、クロードコードをたくさん触っていったりとか、どう指示出せば思い通りのものを作ってくれるのかなっていうのを考えたときに、なんか人間の、まあ、自分はその会社経営をしていて、人に何かを指示するときで、いい、その、ちゃんと求めてるものが返ってくるときと返ってこない時とかってやっぱりこう仕事してるとあるじゃないですか。でもなんかそこの差分と、これは人間業界の指示の話と、あと AI にその指示をするっていうところのラインがかなり相関性があるというか、何が言いたいかってとこ、正しいインプット、正しい伝え方をすると正しいアウトプットはこう返ってくるとかって、AI のところも人間のところも基本的に一緒だから、なんか、結局、今その田中さんが言ってくれてたような話、まあ、正しくどう伝えるのか、思いとか考えとか、言語化したものをどういうふうに落とし込むのかっていうのは、なんか、AI にきちんと言えたら、それは多分、経営者としても多分、できることなんじゃないかなとか、多分、やっぱり、AI をちゃんと使いこなせれる人っていうのは結構経営者に近くなってくるんじゃないのかなっていうのはなんか自分は最近思ったりしてるところですかね。
いやもう本当にその通りだなと思っていて、なんか AI と人間で違うのはなんか、なんだろうな、まあ AI が得意な分野と人間はそのなんか、情報として降りてこってなくても、なんていうんですかね、その人、その経営者が発信する言葉とか、ノンバーバルなそのコミュニケーションから、こう、空気を読むみたいなことが人間は結構得意だと思うんですけど、なんか AI はそのコンテキストが情報として存在しないと、類推とかはそんなにしないのかなと思っていて、まあそういう違いはありますよねっていうのと、
でもそれも、結局、それすらも、インプットとして何を食わせてるのかっていう差分なだけかもしれないと思っていて、例えば、その、チャット GTP でもジミニでも、その、プロンプトをどう投げるかっていうわけじゃなくて、あれですよね、なんかこう、ファイル読ませたりする機能あるじゃないで ですか。なんかこう実際何かを返事するときにプロンプトだけじゃなくてこの前提資料を読んだ上でなんかこう返事をしてもらうようにできる機能ってあるって私は1ヶ月前に知ったことをさも当然のように言ってるんですけど太郎さん知ってます知ってます
それはなんかスキルとかそういう話ですか。
技術的にってちょっとカッコつけて言うと多分そのクラウド .md みたいな機能がちゃんとあるよっていう話で、ちょっとこれズームでやってるんで画面共有一瞬で見せるとなんかこう GPTP あるじゃないですか。このプロジェクトのところでこうこれかな、なんかこの情報源を入れるんですよね。
はい、
これ使ってます。意外と、ま
あ、はい、これは何を写してますか。
あ、ごめんなさい、あ、これは私の GTP の画面、
はいはい、GTP、 あ、じゃあ、はいはい、
うん、ごめんごめん、全然伝えてない。 GTP の画面でこのプロジェクトごとにこう作れるじゃないですか。例えばここで
デフォルトのコンテキストみたいなことですかね。
そうそうそうそう、この田中さんっていうプロジェクトを作って、はいはい、あれでそこの情報源でデフォルトのコンテキストにこうファイルを追加するとそれを読み込むっていう話を今したくて、でそれってまあクロードコーディーいうところのクロード .md にこうデータを入れてるのとちょっと違うのかな、似たようなものなのか、うん、
まあ似てると思います。
まあ似てる、そうですね、うん、なんかそういうのをすることによって割と人間に近い振る舞いをするんじゃないのかなみたいな、そのうん、まあ向こうからピングはしてくれないですけどね、うん、向こうからピングはしてくれないけどでも割と近い動きはしてくれるんじゃないのかなっていうふうに思った、
うんうん、なんか向こうからピングってな、どういう動きを指してますか。
なんだろうな、普通に別の作業をしたときにあれどうなりましたっていう風に言われたりする
あ、
うん、
逆に聞いてくれるみたいな、
逆に聞いてくれるみたいな、うんうん、
確かにね。なんかでも一応クロードコードとかも、うん、なんか Ask to User みたいなツールがあって、たまに対話形式で質問始まらないですか。
なんか作業してたら急に向こうから言ってくるっていうこと、
まあ、入り口はこっちからお願いしなきゃいけないんですけど、
ああもちろん、それはそうそう、入り口はこっちから言ってもちろん聞いてくることはあるんだけど、そうじゃなくて人間だと、はい、打ち合わせ終わりましたって昼ご飯食べたらそういやさっきの件みたいな、そういう、うん、
はいはい、それができるんですね。あ、でもまさにそれが欲しいみたいな話はよく聞く、最近よく聞くんですよね。
まあでも なんだっけ、そのあらかじめ決めておけばできるじゃないですか、そのフックでしたっけ。例えばそのコードを、プロトコードで何かコードを上げてそれを GitHub に上げた瞬間にそのフックがトリガーとなってなんかこう CI が回るみたいなとかなのかな。なんかこう、それはちょっと違う話か。まあ、そのあらかじめこのタイミングでなんかこちらに問い合わせてとか、そのアクションをしてって言えば動いてくれるとは思うんだけど、何も言ってないけど勝手に向こうから動いてきてくれるっていうのはまだないのかな。
まだないんじゃないですかね。
まだない
んだね。どうなんだろう、なんかユーザーインターフェースみたいにちょっと近いなと思ってて、なんか、
うん、
UI ってずっとイベントループが裏で回ってるんですけど、
うん、
なんかその中でイベントがあったらこうプッシュ通知とかをこう割り込みでキャッチしてユーザーにこう急に表示してきたりとかすると思うんですけど、
うんうん、
そやるためにはだからずっと回してない、何かを回して考えて何かトリガーがあったらこっちに話しかけてくるみたいなことが起きなきゃいけないのかなと思うんですけど、
うん
うん、そうですね、だから常に動いてる必要があるみたいな感じだと思うんですけど、なんかちょっとね、なんか効率があんまり良くないのかもしれないのか、でクロードコード側のなんか、ね、開発としてそこまでそこの優先順位が上がってないのか、今開発中なのか分かんないですけどね、でも結構欲しがられてる気がしますよね。 もうこっちが言わなくてももう勝手に提案してきてほしいみたいなよく聞くし。
そうね。うん。どうします？なんか AI が急に私も辞めます。もうあなたの仕事辞めますって。
ああ、まあでもセッション再起動すればね、今別の AI で。
もうさっきのことはなかったことみたいな。
お疲れ様でしたって言って。
確かにそこはそうですよね。
そうですね。めちゃくちゃ仲いいエージェントとかいたらね、ちょっと。なんかね、後ろ髪引かれるところあるのかもしれないですけど、うん、
ちなみに最近なんだろう GTP とかジミニとかパプレキシティとかだと何使うこと多いです？
あーなんかそのパープレちょっと読み方は分かんないですけどそれは使
うこと
は
なくて
ジミニと GPT とクロードコードですかね自分だと。で基本的に開発の時はクロードコードで、
うん、
なんかプライベートでは GPT を使うことが多く、
うん、
ジェミニはまあなんかこう会社で契約してるんでそっちを使うかなっていう感じですかね。
まあ大体一緒ですよね。
ジェミニでもあんまりじゃないですか。
あそう思うでしょ。私ね最近ジェミニなんですよ。うん、なんかこうこれ自分だけかもしれないんだけど最近 GTP 冷たくないですか？そうでもない。なんかあの昔あったでしょ。なんかあの GTP どっかのタイミングで急にこう迎合がなくなってちょっとすごいこうユーザーから不満があったみたいな話ってあったと思うんですけど、それではなくてここ 1,2 ヶ月 GTP 冷たくないですか？そんなことない。
あ僕なんか初めから冷たくしてるんでそこはちょっと違うかもしれない。
あもう自分でそういう設定で、
まあ、設定してますね。なんか余計なことは一切言わないでくださいみたいな。
どんなプロンプト入れてるんですかそれ。それもさっき言ったその資料情報源のところに、ね、そういうマークダウンが、
ね、なんか、ね、うん、ありますよね。カスタマイ GP カスタマイズの項目が確かあって、なんかデフォルトデフォルトコンテキストみたいなとこなかったでしたっけ？多分 GPT のプロファイルのところで。
今画面共有しました。ここの？
はいはい。多分GPT、なんか多分、その一番上かな。
これか。
そうそう、そこの、
うん、
あ、出ないか。出ないなら、なんか、うん、右上とか
な。
あ、そこそこ、ユーザーとか。そうか、
チャット GTP アプリの左下の設定をポチッと押すと、はいで、そこで、ここのパーソナライズってこと？
パーソナライズだと思いますね。
あ、うん、で、そっかそっか。ここで、あなたにですね、メモリー。あ、ここのカスタム指示か。ここのパーソナライズのところにカスタム指示っていうのがあって、ここで、俺には冷たくしないみたいな。なんで書いてるんですか？
僕はなんか結論から簡潔に伝えてください。冗長な出力はしないように注意してくださいみたいなくらいしか書いてないですけど、でもそれで十分冷たくなります。
じゃあ俺あれかな、ここにあの必ず優しくしてくださいって言えばいいのかな。
あ全然ありだと思います。
あ本当、
うん、パーソナライズですからね、本当好きなようにしたらいいと思います。
なんかでも負けた気がするよね。いやいや優しくしてくれた負けた気がする。なんかうん、自分はなんか、うん、ジミニーの方が最近より精度のいい答えをしてくれてる気がするが、でもどうなんだろうな、自分の、うん、読ませてる前提が違うからかな。うん、ね、まあでもなんか、
うん、
よく使ってるのはやっぱ必ず2つ使って差分見るようにはしてますけどね。うん、差分見ると、はいはい、そこのちょっと真ん中ぐらいがとりあえず妥当なのかなみたいなところを意識してやるようには、調べ事とかなんかこうジャッジっていうのかな、まあちょっとこう検討したいことについては、うん、やってますね。うん、
なんかちゃんと考えたいことはその方が良さそうですよね。
ですね。うん。ちなみに最後、あれだけど、タナコさん、あの、音声入力のサービスって使ってます？まあこれ前回のポッドキャストでもちょっと喋ってたやつなんだけど、こう。
ああ。
うん。
自分
アクアボイスとか。
はいはい。うん、なんかあんまりその辺に、なんだろうな、こう知ってるものがなくて、うん、なんか手入力を音声入力にしてるくらいで、うん、なんかそういうSaaS系は全然使ってないですね。
手入力を音声入力ですら、スマホの時ってことですかね。
あの、普通にタイピングするときとかに、クロードコードとかにお願いするときの、あれを、単純に Mac を、MacOS の音声入力に切り替えて、
そういうことか。うん。
伝えるくらい、指示を伝えるくらいで。
うんうん。いや、何が言いたかって言ったら、それが一番安全ですよねって言いたかったんで、そうされてるんで、偉いなっていうふうに思いました。うん、
そうなんだ。
もう先に模範解答が来たから、ちょっとびっくりしてるんだ。うん。
あなんかあんまりこうサービスを探るモチベーションがなかったんですけど、うん、でもやっぱ手入力するよりも、
うん、
入力早いですよね。
早いのと、なんだろうな、結構その、うん、AI とも、それこそ自分が PC にいて GTP とコミュニケーションするときって手入力より音声入力の方がやっぱ早い、向こうのレッスンも早いじゃないですか。で、こう、質問する言葉も、言葉数が多ければ多いほど質問の質が上がるような気がしているので、なんか、ちょっとこう、日本語の使い方、手におはとか、そういうものが、ちょっと違ってたとしても、そこはもう無視してくれるし、でもその、ちょっと変な日本語を書くこと以上に大量の日本語でインプット伝えることの方が価値があるって自分は思っているので、なんかそういう時はテキストで書くのではなくて音声入れた方がより高い返事が返ってくる。それこそ1回の質問の時に自分200文字ぐらい喋ってますもんね。うん。で、それで教えてっていうと割とザーッと答えてくれるので、うん。そういう使い方、
そうですね。なんか考えながら喋るときとかって、
うん、
なんかこう、なんていうんですかね、その、ああ、そういう、これなんですけど、そうですね、ちょっとまだ頭の中でまとまってないんですけど、みたいなことも言いながら、喋るんですよ。
うんうん、
でも、それはそれで、なんていうんですかね、こう、
うん、
タイピングするのとは別の頭の使い方をしてる感覚があって、
うんうん、
なんか本当壁打ちをしているような感覚で、その、対話できるので、うん、結構そこは、使うことが、うん、なんだろうな、思考の方法を変えるというか、
うんうんうん、
という意味においてちょっと入力の仕方を変えるみたいなことは多いかもしれないです。
あ、いいですね、うん、あれですか、ちゃんとその入力でまとめたその答えはちゃんとオブシディアンにペーストしますか？
オブシディアンを使ってる使ってオブシディアンいいんですか？なんか
もう最高ですね。
はい、うん、はい、はい、なんかオブシディアンのオブシディアンなんか広告もらってんのかみたいな。
いや、まあ、いや、
はい、案件です。
いやいや、そいや、読者のいない案件はありません。まあちょっとオブシディアンの話したら、ちょっともうまた長くなるので、ちょっと今度オブシディアンの話、どっかでさせてください。
はい、ぜひ。
まあでも、やっぱその学んだことを、やっぱりこう、学びってやっぱこう反復じゃないですか。なんか AI の一番やっぱりこう、良くないなと思うのは、分かった気になるとか、なんかその一瞬分かったことが、なんか自分の知識みたいに、なるような感覚があって、そこは避けたいなと思っていて、ちゃんと聞いて理解したなっていうことはまとめを使ってもらって、でまとめを自分のノートに貼り付けて、で貼り付けたノートを定期的に見直すっていうところができて初めて価値があるんじゃないのかなみたいな、なんかそんな話を今度したいなと思いますみたいな、
うん、ですかね。結構 AI が学習の高速道路を見てくれてるって話は結構自分も関心があるので、うん、ぜひその話は、はい、行ってみたいなと思いました、ね、はい、
じゃあちょっと次回やる時までには、あのオブシディアンをダウンロードするところからぜひちょっとやってください。あのおすすめ おすすめのプラグインとかをちょっと伝えたりするようにしますので、
良さを聞いてから入れたい。
ちょっとそっからまだ入れてくんないの。とりあえず入れようよ。
入れます、はい、わかりました、入れます。
はい、はい、じゃあそんなところで今日のポッドキャスト第2回目は終わりたいと思います。じゃあ田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。